こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。
皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。エクアドルの南隣の国ペルー、そのペルーの首都リマに天の博物館があります。首都リマのミラフローレスという美しい住宅街にあるこの天の博物館は、1964年ペルーに移住した天野義太郎氏が設立しました。天野氏は長年にわたって集めた古代インカ、プレインカの遺物を整理陳列して3階建ての博物館を作り上げたのです。生涯をかけて集めた貴重な品々ばかりです。先週に続きまして、この天野博物館を訪ねてまいります。アンデス山脈に栄えたインカ帝国、そのインカ帝国の歴史の流れを先週のこの時間は坂根館長にざっと説明していただきました。また今ある首都のリマがどうしてインカ帝国の後首都に選ばれたのかというところもお聞きしてまいりましたが、今日はインカ帝国がスペインのほんの一握りのわずかの手勢によって滅ぼされてしまった、そのインカ帝国滅亡の謎について追求していただきます。
わずかな手勢でこのトゥンベスから登っていってカハマルカで、策略にかけたってことですけれども、それだけでインカ帝国が滅びるようなきっかけになったんですか。
これがね、なかなか難しいというか、おそらく答えはないでしょうね。ただ事実はそうだということです。その事実から皆さんが何をね、導き出されるかということですが、ただいくつかその申し上げたい点というのは、その基本的にやっぱり彼らのものの考え方っていうのは違ってるんですよね。要するにスペイン人たちっていうのはやはり、例えば武器の優劣の差ということを一つ考えると、核も簡単に滅んだのは、ここに非常に貧弱な武器しか持たなかった。一方やってきたのは、よく切れる鉄の、ね、剣であるとか大砲であるとか、そのいろんな殺傷効率の高い武器を、彼らは携えてきたわけですから、その武器の優劣の差ということが決定的と言われるんですが、ただ、本気にやる気であれば、やってきたのはスペイン人というのは、わずか、百数十人ですよね。でこっちは何百万あるいはもう何千万とは言いませんけども、インカ帝国内の人口っていうのはもうそれ比べ物にならないわけですから、本当にやる気であれば武器の優劣なんていうのはそんな大きな問題じゃないですよね。にもかかわらずそのいいダクダクとしてその滅んでしまったにはいくつか理由があると思います。やはり基本的には物の考え方だと思いますね。というのはインカの人たちっていうのはその殺傷効率の高いその武器で相手を殺して土地を取るっても基本的に農民ですから、土地奪って耕す人がいなかったら何もならないわけですよね。ですからインカ時代のその戦闘の意味っていうのはやっぱりかなりリチュアルというかかなり儀礼というか、その相手をたくさん殺すということよりも自分たちの方が圧倒的にその敵よりも優秀であるということを認めさせてですね、でどんどん自分たちの、支配下の中に組み込んでいくというやり方ですから、その戦いのなんていうんですか、その仕方というのがね、発想がね基本的にまず 違ったと思いますね。それから、まあ、それが1点から、他の言い方をすれば、因果というのはやはり生きとし生けるものの全ての、まあ、頂点に立つ、まあ、一種の荒人神といいますか、そういう、まあ、神聖な存在だったわけです。その神聖な存在をその捕虜にするとか殺すとかっていう発想はもともとこのアンデスの人たちに希薄だったわけですよ。まあ、そういう意味でその、まあ、掟破りの行為っていうかね、まあその日本のことを考えていただくとよくわかるんですがね、日本の歴史を紐解いても天皇を殺して自分が天皇になるって発想っていうのは基本的になくて、その天皇の、その意向を利用して自分がその政治権力を握るということは日本の歴史の中にありますけれども、天皇を殺して自分が天皇になるって発想はもう基本的にないんです。そういった意味で神聖王、神聖なる王としての存在が因果だったわけで、そういうものを捕まえるという全く彼らが予期せぬ行為に出て、まあ、それによってまあ彼ら、まあ、一瞬のうちにはですね、その、まあ、コペルニクス的なその、その世界観が変わってしまうわけですね。
非常に彼らにとってはショックであっただけに、そして自分たちがその崇拝しているところの人をそういうふうな、あの、いなくなってしまったということでおじけづいてしまったということですかね。
それからもう一つは、今の我々が考えているような、その一種のこう近代自我といいますか、その例えば個としてその我々が行動するっていう、その生活様式というか、その行動様式というものは、つい最近の出来事でしょ。やっぱり我々というのはその、まあ、どっちかというとデカルト的なというか近代的な合理主義的なものの考え方で、自己を律し、そしてその行動するというのは、つい最近の出来事で、これは中世、それはヨーロッパでもそうですし、日本でもそう、あのアジアでね、日本を含めたアジアでもそうですけども、やはり、そういったあの大きな、あの、なんていうかな、その精神的な中心があって、まあ、それに対してその個々の存在っていうのは今 の, あの我々 の, その、行動様式と全くかけ離れたものになって、であったはずですから、そういう意味でその今の感覚でその当時の人たちの行動をね、侵蝕するっていうのは、あのやはりあのちょっと、そういうものから答えっていうのは出てこないと思いますね。
もう一つだけ、はい、あの屈服されてしまったそのインカ帝国の末裔の人たち、はい、そういう人たちの動きなんてものあるんですか。
動きっていうのは残念ながら、かなり悲観的です。っていうのは、日本でも例えば日本でもこの間の戦争でですね、例えば日本のテクノクラートだとか、あるいはそのエスタブリッシュのレベルをですね、例えばまあ3% でもいいですよ。3% くらいバッとこう抹殺した、してしまったとしたら、今日のおそらく日本ってのはないと思います。そのくらい脆弱なもんですよ。ところがアンデスってのは、特にインカっていうのはそのスペイン人が来てから非常に短い間に、そのエスタブリッシュの方から始まってかなりなというか相当なその人口の激減が急速に行うわけです。まあ、俗に言う大量虐殺ということになるんですが、ただ大量虐殺といっても、その日本でも最近ね、あの中国との問題でよく言われているような、その人がですね、組織的に、人間を殺すってもね、それ限界があるんですよ。そんなにその一人でね、何万人も何十万人も殺せるはずがなくて、あのやはりこのアンデスの、急激な人口の激減というものは、ね、ほとんどが病気だと思います。スペイン人たちが知らずに運んできた。逆に、まあ、今で言うと例えば、アマゾンなんかで新しいその、今まで、文明と接触していなかった未開の部族というものと接触すると、接触した途端にその部族が消えちゃうんですよね。なぜかというと、その、現代人が持っている、我々が持っているその病気というものにほとんど抵抗がない。これすぐに感染してしまう、まあ、極端に言うと風邪ひいても死んじゃうぐらいなもんですから、全くそういう、未知 の, その病気に対して彼らは抵抗力というのを持ってませんから、スペイン人が知らずに自分たちが持ってきたですね、まあ例えば天然痘であるとか、チフスであるとか、まあ、そういった旧大陸の病気というものにほとんど抵抗がないために、まあ、あっという間に人口が減ってしまうんですね。だからもちろん残った人たちを非常に過酷な形で、奴隷として酷使すると。 で、その今残ってる人たちっていうのは、そのインカの人たちの、インカの時代から、まあ、農民ですよね。農民のレベルの人たちで、決してその貴族であるとか、それからそういった非常に特殊な職能集団の子孫たちが未だに残ってるわけじゃなくて、そういった連中はほとんど一瞬のうちに、まあ、抹殺に近い状態で消えてしまうわけですから、残った農民の人たち、その時代でも農民のレベルの人たち、それを、300年400年、要するに教育を与えずにですね、奴隷として酷使してきて、それです、今のそのかろうじて生き残った子孫たちが今のインディオでしょ。で、その人たちに、さあそのインカ時代の、何か高貴なね、その、文明を、伝承、受け継いでないかというふうに逆に尋ねる方がその無理な話で、これはもうほとんど絶望的だと思います。ただ、それからもう一つはやはりあまりにも過酷な状態が長く続いたためにね、なんて言いますか、エラスティックポイントと言いますかね、その男性係数を超えちゃってるわけですよ。何でもある一定の力が加わってエラスティックポイントを超えちゃえば、もうその力を外しても元に戻らないわけですよ。そういう意味で今残っているそのインドの人たちっていうのは、それほど過酷なね、まあ仕打ちを、何百年もの間にわたって、受け続けてきたわけですから、今制度的に、なんだかんだと言って、さあじゃああなたたち何かしなさいというふうに言っても、そう簡単に彼らがね、その自主性を発揮して自分たちのアイデンティティをね、もう一回持ち始めるかというのは、かなり僕は悲観的だと思います。逆に言うとそれぐらいひどい仕打ちをされていたということになるわけですね、彼らはね。
これからいろいろ遺跡を見せていただくんですけれども、遺跡の発掘に関してですね、まだまだ復旧されてない場所っていうのはかなりたくさん残ってるんですか？
はい、まあ、正直言ってこればっかりは発見されてから、まあ、なんとかって言えることで、どのくらいあるかということは予想できないんですけれども、ただ私どもの、今までの印象では、まあ、予想以上にある。逆に、予想以上に今、遺跡の破壊が進んでいるわけです。ですからこのバランスがね、どういうふうになっているのかちょっと私自身も分かりませんが、急速に遺跡が破壊をされていくと同時に、まあ、今まで行けなかったところにも我々いろんな、科学の力で行ったりとか、あるいはランド、人工衛星から、投資したりすることも可能になってきて、我々が予想してなかったところにそのインカの遺跡があるということも分かってきましたし、まあ、そういう意味では非常にこう激動の時代を迎えていますね。
半円形に作られましたインカ帝国の地図、模型を前に坂根さんに説明をいただきました。
それじゃあ申し上げます。この今申し上げた順序でそちらから順番に並んでます。それから隣が織物の部屋です。この2つをまず
続きたいので、
後でまたもしご質問がありましたらこっちどうぞ。
さ、それではですね、まずお客様の左手からですね、じゃんじゃんに新しいものへと進んで、ま、行っていますけれども、一番最初こちらコトシというところの、ね、遺跡で出土されたものです。でこちらご覧いただきますと、まあ、日本のね、とっくりのような形をしていると思いますけれども、こちらやはりですね、お酒、まあ、茶をね、入れていたものなんですが、注ぎますとやはりトクトクトクトクというね、そういう音がするんですね。まあ、日本酒がね、好きな方はその音がこうたまらないという感じなんですが、こちらね、ここアンデスではそのトクトクトクという音は雑音だと考えてたんですね。とても耳障りな音だったんです。ですから、まあ、その音を何とかしてこう改良したいと考えまして、まあ、改良に改良を重ねた挙句ですね、考えつきましたのがこちらのアブミ型土器というものなんですね。でちょっとこちら、まあ、変な形をしておりますが、原理で言いますと、缶とかに2つ穴を開けていただくとこうポコポコってならないでスーッと出てきますよね。そういった原理でこちらに作られているんです。まあ、茶瓶の約、まあ、3000年ぐらい前のものなんですが、ちょっとねこれ前から見ていただきますと、こちらの模様なんですね。こちらの模様、まあ、どんな模様にご覧になれますか？ いろいろな意見を聞かせていただけますでしょうか。
鳥ですか。
鳥ですか、うん、なかなかいいところですね。あのですね、実はね、こちらこのように置いた時ではなくって注いだ時に分かるようになってるんですね。こうやってスーッと注ぎますよね。これならお分かりになります。
人の顔、
人の顔なんですね。こちらが豆になりまして、こちら耳、こちら口になりますけれども、ですからもう置いた時ではなくって、こうちょっと変わった時にね、模様が分かるようになっているんです。で、こちらもね、やはり同じものですよね。で、まあ、この海岸地方とても砂漠化していますけれども、ここにねちょうどこう穴のようになっておりますよね。でこちらに紐を通していただきますと、このようにこうやって水筒のような役割もしていました。そしてこの砂漠化した地方ですね、まあ喉が渇きますが、これを持っていくんですが、ここね砂が入りましても、こちらで一度こう砂が止まるようになっているんですね。ですからこう蓋をしなくても大丈夫だった、そういったね、まあ、感じで作られた土器なんです。で、ちょっとこれね、まあ、黒光りしておりますが、ちょっと重いもののようにね、ご覧いただけると思うんですが、じゃあちょっと、持ってみていただけますでしょうか。
軽いですね。
ね、まあ、ちょっと持ってみます。はい。こちら、まあ、よくね、持ってなってます。軽いですね。とても軽いものですよね。はい。これ、木製ですかというね、質問が時々あるんですが、これね、セラミカなんですね。土器なんです。で、こちら、まあ、もちろんは、ろくろというものがね、なかったんですね。で、手びねりでね、こう、積み上げていったわけなんですけども、その手でこうやって少しずつね、積むことによって、まあ、粒子がこう、バラバラに組み合わされますよね。そうしますから、こう、薄く軽くできていると。ね、そういうものなんですね。で、こちらちょっと黒い色をしておりますが、こちらは、まあ、顔料なんですね。スリップと言いまして、マンガンですとかグラファイトといったね、そういった顔料をこう上に、赤土の上になすりつけまして、そして約800度ぐらい、低温なんですけどもね、それでこう焼いて、で、後からちょっと黒い石があるんですけれども、そちらでこうやってキュッキュッキュッキュッと磨きますと、このように光ってくるという。ね、ですからこちらの色は、まあ、顔料の黒ということなんですね。ね、じゃあこちら、今度こちらの土器ですね。こちらですね、老血染め、ロストワックスの技法で作られたものなんです。お魚のところだけね、ちょっとこう、まあ、赤茶けた色になっておりますが、そちらに、まあ、ろうをね、塗るんですね。そして、先ほどのスリップ、黒いね、顔料を上からなすりつけまして、まあ、大体また800度ぐらいで焼きますと、そのお魚のところの形だけね、顔料がついてませんよね。ですから、まあ、焼け残るという、そういったね、ロストワックスという技法で作られた土器になります。今ざっと見ていただいて、ね、こちらもやはりロストワックスですね。もう3色の色で使っております。あ、はい。でですね、あ、じゃあ、東山祭というお話が出たので、ぜひこちらをご覧いただきたいと思うんですが、こちらね、ナスカの土器です。先ほどね、お話があったように、大体まあ、紀元元年ぐらいですね、のものなんですけれども、その東山祭というのは3色で、ね、まあ、画期的とされましたよね。ですが、もうこのナスカの土器は、こちらで5色使っています。で、多いものですと、もう15色以上。まあ、20色ぐらいの色を使っていたんですね。で、東山祭というのは、まあ、釉薬、ガラス質なので、ちょっとこう性質の違うものなんです。こっちは、はい、上薬なんです。こちらは、まあ、スリップというね、顔料。で、そのね、ちょっと、まあ、特色が違うんですが、まあ、色というね、関連で言いますと、もうナスカの方が数段すごいという、そういったね、土器ですね。で、こちらは、リャマの仲間でビクーニャという、まあ、ラクダ科の動物がいるんですけれども、それを狩りをしているところなんですね。こう、血の斑点が、こう、バーッとついているところになります。こちら、モチイカという北の方の土器なんですが、こちら耳についていますのが、これピアスですね。そして、冠、ご覧になると、まあ、ピューマの冠ということがご覧になれると、まあ、お分かりになると思うんですが、こちらですね、ピューマの冠ですとか、あとコンドルの冠っていうのは、まあ、後期の、まあ、身分のね、高い方じゃないと被れなかった冠なんですね。ですから、まあ、貴族ではないかという、ね、そういった、まあ、土器です。やはりこちら、まあ、儀式の時にね、使ったものなんですけれどもね、 さあこちらはレクアイの時です。で、まあ、こちらね左のものはちょっと面白いお話があるんですけれども、やはりね父親を入れました。で右から入れていただいて、こちら左から出すというものですね。でこちら前にあるもの、これあの日本の、ね、お調子とあの杯にね、見えると思うんですが、もう、はい、このようなね、杯を使っているのは、ここアンデスと、あと日本だけではないかというね、そういうものですね。はい。さて、こちらですね、まあ、ティワナ湖、ボリビアの奥にね、ティワワナ湖というところがあるんですが、そちらと、ここ、まあ、ペルーのワリというところがこう共有し合いまして、生まれました、ティワナ湖ワリ文化のものなんですね。で、後ろの2つのもの、こちらもやはりチャというお酒を入れましたコップになります。で、こちら左のものなんですが、真ん中のところにね、黒い線がご覧になれると思うんですよ。で、そちらはですね、まあ、とっても画期的なものでして、このチチャというお酒、ドブロクのような、まあ、濁ったお酒なんですね。ですから、おり、まあ、カスみたいなのがたまるんです。で、それ、まあ、お酒を飲むときにですね、そのチチャが口の、おりのところがダイレクトに口の中に入らないように、こんな感じでね、こういう感じで。まあ、作られていまして、口の中にこう入れるとここの辺にカスがたまりますよね。そしてきれいなところだけお口に入るように、そういうふうにまず考えられて作られている時です。でこちら前のもの、これコンドルの顔ということがねお分かりになると思うんですが、これはね香炉になります、ね、中のところがちょっとこういうふうにあのすすで汚れていますから、ね、まあ、香りを楽しんでいるというそういった文化があったんですね。でこちらワリの時ですね。さてこちらはカハマルカの時です。あの先ほども、ね、お話にあったように、第13代皇帝アタワルパがフランシスコ・ピサロによって捕らえられてしまった土地カハマルカなんですけれども、こちらちょっと、ね、下のところ高台のところを見ていただくと3本になっていることがお分かりになると思うんですね。でそうこちらカナエという止め方、あの 4点で止めるよりも3点カナエで止めた方が安定感があるということをもうすでにこの時代に分かってもう、ね、作っているという時ですね。でこの高台がこう高くなりますと下で火を燃やしまして、まあ、お鍋のようにも、ね、使っていたんですね。こちらはあの昼の太陽と夜の太陽を表したものなんですね。で、まあ、昼間の太陽は私たちもちろん見えますけれども、 夜にもねどこかで太陽があるということをもう分かっていたんですね。そしてこのように作っています。そして上にね、まあ、ご覧になれると思うんですが、こう三角ですとか点々点っていうものがねご覧お分かりになると思うんですが、そちらはね記号化された鳥をあの描いてあるものなんですね。こちらはティアナコのもので先ほど、ね、お話ししましたね。でこちらはですね、コロンブスがここ新大陸を発見しまして、まあ、500年余りですね、503年目ですか、まあ、そのコロンブスよりももっと前にですね、ここあの新大陸に、まあ、流れ着いたというか交易があったのではないかと思われる外人のお顔なんですね。こちらも南の方のお顔ですとか、あとこれはですね、あのローマの方のね冠っていう、まあ、兜なんですね。そしてここアンデスではまあ、ヒゲが薄いということもあったんですけれども、ヒゲを生やす習慣がなかったんです。ですからね、このようにヒゲを生やしているのは、まあ、外人ということが、まあ、あの必然的にお分かりになるんですが、こちら一番左のもの、これあのニュージーランドのマオリ族、ね、お顔にこう入れ墨をしていますよね、まあ、そちらの方からもここね、あの新大陸に来ていたのではないかと、そういった、ね、窓木なんですね。
これ全部地酒の茶を入れるんですか。
はい、そうです、はい、ね、だいたい、まあ、トウモロコシのお酒で作った、まあ、お酒トウモロコシで作ったものなんですけれどもね。
で上から注いでまた上から注ぐわけですか。
そうです、はい。さてこちらがですね、まあ、あのここ天の博物館といえばチャンカイという文化ということはね、皆さんあのご存知だと思うんですが、こちらあの、まあ、ここリマからですね、約北に70キロほど、車で1時間半ほど行きますと、巨大なチャンカイ谷というところがあるんですね。で、谷といいましても、まあ、私たちが考えるような、あの仙人が住んでいるような谷ではなくてですね、まあ、ほとんど砂漠化した状態、砂ももうサラサラという感じのところなんですけれどもね、そのチャンカイ谷から出土されたものです。で、こちらチャンカイという文化は、 昔はですね、あまりこう知られていない文化だったんですね。で、誰もこう、まあ、研究しようと思わない文化だったんです。で、どうしてかと言いますと、今までね、こうご覧いただいて、ナスカで色がきれいになったりですとかね、ティワワナクでこう形が複雑化されてきて、でこうだんだんレベルがこう上がってきたと考えられていたんですが、ここに来まして、これ約10世紀から、まあ、インカの前までなんですけれどもね、色も白と黒しか使っていない。そして形も本当にこう悪い方でいうと幼稚な感じになってきちゃいますよね。ですから、もう西洋人たちにはこれレベルが落ちたっていう感じに思われてしまって、もうこのチーナという、まあ、壺ですとか、あと口ミルコといったね、こういう人形が出てきましても、銃の標的にされてたんですね。もう練習台にされてたんです。はい。ですが、まあ、こう天野氏がですね、これ、まあ、自ら発掘したわけなんですが、これなんとなく日本に似た文化じゃないかということを感じたんです。埴輪ですとか、あと白と黒しか使わないね、墨ありますよね、日本に。そして、まあ、こちらなんかご覧いただきますと、日本に破れ釜、ね、まあ、こう崩れたもの、一つしかないものを大切にする気持ち、あと織物をご覧いただくとすっごくよくわかるんですけれども、島ですとか絞りといったね、そういった本当渋さの感じさせるもの、わびさびのような世界をもうこのチャンカイという文化で汲み取ったわけなんですね。そして天野氏はなぜね、この地球の裏側、ここアンデス、ペルーでですね、日本に、まあ、日本と同じものがあるのだろうということに感銘を受けまして、そしてのめり込んでいってしまったんです。そして、まあ、自分の半生といいますかね、自らの財産をつぎ込んで、もう何百回となくこのチャンカイ谷に赴いて、自ら発掘して、そして世界にチャンカイという文化を広めていったわけなんですね。
古代アンデスを集めたペルーの天野博物館を訪ねて、今日はその第2回でした。来週のこの時間をどうぞお楽しみに。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。